さんこんにちは、ぽゆうけんです。最初にですね、申し上げておきたいんですけれども、今収録しているパソコンがあまり良くなくてですね、途中途中で音飛びしております。音が飛んじゃってるんですね。申し訳ございません。お聞き苦しいところもあると思いますけれども、ちょっと取り直すのもなんだなと思いましてですね、勢いで喋っちゃってる方が面白いんで、取り直すのもなんかあれなんで、このまんま、音飛びしたまんま、お届けする方がいいかなというふうに思います。大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。半年近くですね、期間が空いてしまいました。このですね、ポッドキャスト、楽しみにしていただいている方がですね、わずかなんですけれども、いらっしゃいます。あまりですね、期間が空いてしまいますとね、私もちょっと申し訳ない気持ちになってきてしまうんですが、本当ですね、この半年ですね、幾度か更新しようかとは思ったんですけれども、どうも気持ちがまとまらないというかね、考えてですね、話すことがですね、自分の中でどうしてもこのまとまりがつかないようなね、そういうような状況にありまして、半年ばかりですね、空いてしまいました。で、そんなこんなをしているときにですね、熊本の方のですね、地震が起こったと。で、最高でこれ震度7ですね。この震度7というですね、地震が熊本で2回起こってしまったということでですね。で、直接のですね、死者、これが49名ですね。で、関連死、関連、この地震の直接の死者じゃないんですけども、この地震に関連して亡くなられた方、これが16名いらっしゃるということで、で、避難者がですね、3万人以上いらっしゃるということですね。で、住宅ですね、住宅の被害もですね、この避難者と同じぐらい、3万以上ですね、住宅が壊れていると。いうことで、これから仮設住宅を作ってですね、安定した生活をですね、避難されている方にですね、なんとか提供していかなければならないっていうね、そういうような事態が、起こっております。で、南米の方ではですね、もっと大きな地震が起こっております。非常にですね、また日本がですね、世界もそうなんですが、大変なね、状況に陥っているなというようなことですね。で、いろいろですね、時事的なことはいろいろあります。私も本当にね、言いたいことがありますね、時事的なことではね。例えばですね、これ地震なんですが、九州にですね、仙台原発があると。これ稼働してるんですね。九州のこれ鹿児島県ですね。鹿児島県の仙台というところにある原発ですね。これがまだ、停止していないと。まだこれ稼働してるんですね。運転してるんです。現在運転している原発が、原子力発電所があると。これはですね、はっきりこれ認識しておく必要性があるということですね。鹿児島県というのは熊本県の隣の県ですね。で、火山列島ですよね。ですから、つながってますよね。地続きだということですよね。ですから、非常にこれ、怖い状況にあると、私は、思っているんですが、国の方では、大丈夫だと、そういう判断をしているということですね。国の判断というのは、往々にして間違えます。これ本当にね、国民は、よくよくですね、関心を持って見ておかなければ、やられますね。本当に政府によってやられると。その時に解散総選挙をしても、これもう間に合わないっていうことなんですよね。この国のですね、舵取りをしている人たちっていうのは、これ、案外バカですよ。 新国立競技場、オリンピックですね、東京オリンピック、これをね、招致したということで、新国立競技場、これ、デザインですね、決まって、まあ、設計もですね、まあ、ある程度決まって、まあ、この段階においてですね、聖火台の置き場所が見つかっていなかったということでね、どこに置くのかと、ね、フィールドの中に置くのか、それとも、競技場の外に作るのかっていうね、そういうような論議がされているというね、バカですね。本当にね、この国の舵取りをしている人たちに任せるとですね、とんでもないことになるということですね。本当にね、この、日本の社会ってね、上に行けば上に行くほどバカというね、こういう言い方をするとね、不愉快な人もいるかもしれませんけども、私の実感としてはそうなんですよね。で、まあ、いざね、震災が起きた時のこの、避難所の問題ですね。とりあえずこの体育館とかね、公民館とか、そういうところを開放してですよ。あともう適当にその辺に寝てくださいと。こういうの本当にこれ今回分かりましたよね。もう基本的人権というのがですね、日本の憲法に謳われているはずなんですが、これないですね。日本にはこれ基本的人権というのがね、分かってた話ですけれども、まあこういう時にね、本当に我々は実感しますよね。基本的人権なんていうのがない国なんだなっていうのがね、まあこういうようなね、話をしてるとですね、キリがないです。まあ、まあ、怒りがね、止まらなくなってしまいますが、まあちょっとね、面白いこともありましてね、サイバーエージェントっていう、まあ会社ありますわね。アメブロのね、サイバーエージェント、あとテレビ朝日ですね。これがですね、合同でですね、インターネット上の、まあ、インターネット上の、なんていうかな、テレビ局っていうかね、まあ、いくつもチャンネルあるんですよね。そういうようなね、アベマ TV っていうね、アベマ TV という、そういうようなね、コンテンツがね、あるんです。そういうのを作ったんですね、テレ朝とサイバーエージェントで。で、そこでですね、まあ、ニュースチャンネルってね、ニュースをもっぱらね、流すというね、そういうような、のがあって、見てると結構面白いんですよね。で、女子大生がですね、ニュースを読んだりしているっていうね、まあ、これ私もね、実はこういうアイディアは考えたことがあるんですが、ね、フリーキャスターとか使うと金かかるじゃないですか。ところが女子大生使っちゃったらどうだろうかっていうね。アナウンサー志望の女子大生使えば、これ安く済むじゃないかっていうね。アルバイト代で済むじゃないかっていうことで考えてたんですけども、やりましたね、これね。とうとうやりましたね。で、テレビ朝日とね、これ、一緒になって作ってますから、もちろんテレビ朝日のニュースもここで流れるということでね。非常にこれ、いいですよ、これ。アベマ TV。いろんなね、アニメとかね、あとペットとか、あと釣りとかね、そういうような専門チャンネル、まあ、いろいろありますんで、ぜひ皆さん見てください。インターネット上、あるいはスマホとかね、見れますんでね、パソコンとかスマホとかで。で、まあ、今回ですね、まあ、お話ししたいなと思ったのは何かっていうとですね、恐怖という問題ですね。これを私ずーっと考えてて、なかなか、まとまんなかったんですね。何ヶ月も、この恐怖とかね、不安とか恐怖ということについて、こういう漠然としたものをですね、哲学的にずーっと思考していったわけですよ。まあ、原始仏教なんていうのはですね、去年のですね、まあ、9月とか10月ぐらいにですね、まあ、取り上げたりしてたんですけれども、まあ、その後でですね、どうなんだろうかっていうね、ちょっとしたね、疑念が出てきて、やはりですね、非常に難しいなっていうね、決して悪くはないんですが、応用力が必要ですよね、基本的には。原始仏教っていうのは。 なぜならばあれ出家者向きの思想ですから、かなりの応用力というのが必要で、一般の人がですよ、一般の人があの原始仏教に取り組むには、かなりの根気とバイタリティ、あと継続ですね、スタミナですね、ずーっとあれ続けていくためにはかなりのですね、根気強さが必要ですよ、あれ。何十年にもわたって、自分のものとして体得するには、かなりの根気強さが必要だなということで、できないことではないと思います。応用力を聞かせれば、そういうですね、知恵がある人、もともと知恵がある人はなんとかやっていけると思うんです。知恵と根気のある人は。ところが、そうでない人間があれをやろうとすると、多分、挫折するなっていうのが、思いました。多分ね、これ挫折しちゃうんじゃないかなっていう。そこで私いろいろ考えてね。で、結局、原始仏教っていうのは何かっていうと、釈尊の教えに極めて近いところにある仏教、これを原始仏教というふうに言うんですが、ドゥッカっていうことをね、説くんですね。ドゥッカっていうのは、簡訳だと単純に苦しみの苦というふうにね、言うんですが、ドゥッカっていうのは単に苦しみの苦じゃないんですよね。不安定ということを意味してるんですよね、ドゥッカっていうのは。だから、例えば四苦ってありますよね。それは前回の番組で八苦を取り上げてますんで、前回の番組参照していただきたいんですが、生苦、生きる苦しみ、病苦、病による苦しみ、老苦、老いの苦しみ、死苦、死の苦しみっていうのはあるんですが、ドゥッカっていうんですね、この、ね、苦しみっていうのはもともとの言葉ではドゥッカっていうんです。これを簡訳して苦というふうに単純に置き換えてしまっているんですが、そう単純なものでもないんですね。このドゥッカっていう言葉の意味っていうのはもっと幅広いものなんですね。それは不安定な状態を意味するのがドゥッカなんですよ。ですから生きていくのが不安定ですよね。生きていくこと自体が不安定。不安定だから不安ですよね。で、病気になる。そういう、いつ病気になってもおかしくない、そういう不安定な状態。これを病苦というふうに言うんですね。で、また、老いていくっていうことですよね。老いていくということもまた、今のね、若いという健康な状態が、だんだんだんだん次第にこの、損なわれていって、で、老いていく。ね。どんどんどんどん老いていくっていう、そういう不安定な状態。で、死ですね。死。で、いつ死んでもおかしくない。いつ何が起きて死んでもおかしくないという、この不安定な状態。これを死苦というふうに言っているんですね。ですから、どっちかというと、この不安というふうにね、訳した方が適切なんじゃないだろうかと。苦と訳すよりも、不安というふうに訳した方がいいのかなって。だから、生きる不安、病気の不安、老いの不安、で死の不安というふうに、翻訳した方が、もしかしたらこれ、合ってんじゃないだろうかなっていうことをね、私考えまして、あと不安と恐怖っていうのはね、一体ですよね。恐怖っていうのは不安に基づいて起こるんですね。恐怖と不安というのは一体のものですから、恐怖と不安と、この辺がですね、仏教の取り組んできた、これテーマなんですね。で、この、不安とか恐怖とかっていうものを、取り除こうとされたのがお釈迦様なんですが、このお釈迦様の思想っていうのがダンマパダとかスッタニパダとかね、そういうような経典によって、我々はなんとなく伺うことはできるんですが、じゃあ実際それをね、我々が実践してこの不安恐怖というのをね、取り除くところまでいけるかというと、なかなか難しいです。で、また、お釈迦さんの瞑想っていうのもね、なかなか複雑なものです。まあ、最近つか、まあ、何年か前、まあ、10年か20年くらいから前から、まあ、あるスリランカのお坊さんが来てですね、で、ヴィッパッサナー瞑想っていうのを広められてからですね、仏教界の中でもかなりヴィッパッサナー瞑想っていうのが流行ってきて、どのような宗派の坊さんもですね、知らない人はいないということで、ちょいちょい自分の説法の中でヴィッパッサナー瞑想のことをですね、取り入れて説法の中に入れて喋ったりしてますわね、いろんな宗派の坊さんが。そういうような状況に、 なってるんですが、じゃあ、ヴィパッサナー瞑想がお釈迦さんの思想のすべてかっていうと、そんなことはないと、スリランカの坊さんでさえ言ってますよね。例のスリランカの坊さんでさえ。もう入り口に過ぎないんですよね。あれっていうのは入門編に過ぎないと。お釈迦さんの瞑想っていうのはもっといっぱいあって、しかもこのなんて言うんでしょうか、このスッタニパーター。ね、スッタニパータで、説かれている瞑想法っていうのはね、ヴィパッサナー瞑想とは全然違う瞑想法をね、4つの種類の瞑想法をですね、説かれていますね。ですからこれが一番原始的なですね、お釈迦さんの瞑想法なんですね。じゃあこの瞑想法というのをですね、じゃあスッタニパータに書かれているちょっとしたこの文章だけで、それ理解できるかったら理解できるわけないですよね。やっぱり誰かから手取り足取り教わらない限り、そのお釈迦さんがですね、お釈迦さんがその説いた瞑想法というものを我々が知ることもできないんですよね、これというのは。一応書いてるです。書いてんですよ、スッタニパータには。でも、ちょろっとしか書かれていないし。またその原始仏典っていうのは、まあそれだけじゃないですから、全体像を見ていけば、もう少しね、細かく、わかるのかもしれませんけれども、にしてもですね、なかなか、じゃあそれをですよ、全部勉強して、で、組み立て直すというところまで、私もできないですし、おそらく大抵の人はですね、そんな時間はないんじゃないかなというふうに思うんですね。その辺で私ちょっと挫折をしてしまいましてね、これはちょっと難しいなというところがあって、で、ちょっと考え直したということがあります。で、これについてはですね、あれですね、番外編でお話をしたいと。で、今回はですね、ちょっと別な視点からですね、あまり宗教のね、話をね、この本編でしてもですね、嫌がる人が結構いらっしゃると思いますんで、あえてちょっと宗教的なことを外してですね、まあ、完全に外すことは難しいんですけども、私ですからね。ですから、まあ、あんまり宗教史を入れないで、どうやってね、この恐怖というものをですね、恐怖というものをなんとか自分のね、中からね、排除をすることができるのかっていうことをですね、ちょっとお話ししてみたいなっていうふうに思うんですね。で、今もうあれですね、4月の末で、今度5月ですね。で、5月の連休も入ってますね。ゴールデンウィーク入ってるんですね。それで、連休明けにこれ5月病になるというね。新入社員の方がですね、まあ現実に直面してしまうんですね。例えばこのノルマがあるとかね。ノルマがあるとか、あるいはサービス残業があるとかね。あるいは人間関係、これ大きいですね。ろくな人間関係じゃないとか、あるいは創業者一族以外は出世できないとかね、創業者一族以外は偉いポジションに立てなくて、あと周りはみんなその創業者一族の言いなりであるとかね、あるいはこの、なんて言うんでしょうかね、まあ、グループ企業の一つの企業にいて、で、本社、ね、一番上の会社ですね、一番上のトップのね、仕切ってるその会社ですか、大元の。そこにはですね、まあ、絶対にその会社に逆らえないと。絶対に逆らえないから、非常にこの会社としてね、自分のいるそのグループ企業はこの、融通が効かないとかね、そういうようなことがあるわけでしょ。そういうようなことをですね、まあ、考えると、あ、嫌だなって。うちの会社いても将来がないなって。面白くないなって。先がないなって。で、自分の夢っていうことを考えたら、今この夢をね、今自分のこの夢を、叶えるには今がチャンスかなっていうね。 第二新卒なんていう言葉もね、もう今はもう消え去りましたけどもね、第二新卒。やっぱり第二じゃなくて第一じゃなきゃダメなんだ、みたいなね、時代にまた戻ってしまいましたからね。第二じゃダメだって、やっぱ第一じゃなきゃダメだ、みたいなね。完全にフレッシュじゃないとやっぱり企業は好まない、みたいなところがね、やっぱり日本のね、腐った企業風土ってのが露呈してきてしまったんで、なかなかね、第二新卒に期待できないんですが、それでも、まあ、まだまだ、いけるんじゃないかっていうね、希望を持ってですね、よし、やめようかな、いや、どうしようかな、やめようかな、どうしようかなっていうふうに、うつうつとした気分になるのが、この5月ですね。で、やっぱり恐怖なんですね、根底にあるのは。このまんま自分がこの会社にいたらどうなっちゃうんだろうかって。そういう恐怖があるんですね。どうなっちゃうんだろうか。やっぱりね、先が見えないですね。先が見えないから怖いですね。先が見えない恐怖ですよね。で、地震なんかもそうですよね。地震だって。地震が起こると。起こるかもしれない。皆さんの住んでいる地域ね。今これを聞かれている方でね、熊本県にね、いらっしゃる方っていうのは本当にね、大変なね、状態だと思いますが、それ以外のね、ところにお住まいの方もですね、いつどうなっちゃうかわかりませんね。地震が起こるかもしれない。起こるかもしれないし、起こらないかもしれないというのが一番怖いわけですね。起こるとわかってれば、簡単ですね。逃げますよね。もう逃げますよね。ところが、起こるかもしれない。いや、起こんないかもしれない。まあ、そういうようなところですよね。だから怖いんですよね。だから恐怖ですよね。で、この恐怖って侮れないですよ。皆さんが意識の中で思っている以上に自分の潜在意識の中で怯えてるはずです。かなり怯えてるはずです。ですからこれは、その恐怖心にですね、耳を傾ける必要があると思います。恐怖心っていうのはね、すべてが無駄じゃないです。例えば、動物あります。動物いますよね。で、危機が近づいてきたら怯えますね。自然に怯えますよね。で、夜中寝ない動物とかいますわね。寝てるんだけども、あんまり寝てられないっていうか、夜中であっても寝ないっていうか、魚なんか全然熟睡しませんよね。魚ってもう、常に起きてると言っても過言ではないようなね。まあ寝てるんですけども、ぼーっとしてるんでしょうね。で、何か近づいていったらすぐキュッと逃げちゃうって。あれ早いですよね。野生動物なんかもあんな感じのいますよね。馬とかそうですよね。ぐっすり寝たりはしてませんよね。立ったまんまですよね。立ったまんま、うとうとしてるっていうかね。夜寝れないっていう人いますね。これやっぱり恐怖なんですよね。恐怖心から、夜寝れない。ね、怖いんですね。何かが怖いって。何が怖いかっていうのははっきりしないんだけども、何かが怖いと。でも分かってんですよ。例えば紙とペンを用意してですね、今自分は何が怖いかっていうね、タイトルに書いて一つ一つ書き出していけば見えてきますから。一個一個怖いものが一個一個浮き彫りになってきますから。まあそういう作業なんかもね、結構重要だったりするんですけどもね。で、やっぱり怖いから寝れないと。ね、恐怖によって、寝れないとかってね。じゃあこの恐怖はいらない恐怖なのかったら、そんなことないですね。やっぱ恐怖っていうのは、必要だから怖かったりするんですね。必要だから怖かったりすると。だから恐怖の全ては否定しないんですよ。ただ問題はどうしようもないことに対する恐怖。どうしようもないことに対する恐怖っていうのはあるんですね。だから明日ね、歩いてるとき後ろから刺されてしまったらどうしようとかね。例えば、近所の何々さんに嫌われていたらどうしようとか、嫌われていたらどうしようってね。まあそういうきっかけが、まああるんでしょうけどもね。例えばなんか、気にかかるようなことを言われたとかね。あるいは人づてになんかその人が自分の悪口を言ってるのを聞いたとか、まあそういうようなね、 そういうようなことなんですけれども、非常に気にかかるっていうね。で、そういう、不安とか恐怖とかっていうことですよね。ですから、そういう思ってもしょうがないようなことに対して恐怖心を抱くっていうのがありますわね。そういうようなね、ありますよ。人間生きていけば、思わぬことでもって、とんでもない目に遭うっていうのはありますわね。自然災害なんかもそうですよね。地震っていうのはこれある程度、皆さん対策してると思うんです。それなりにね。全く対策しないでひたすら怯えてるっていうのは、これはちょっと変ですが、一応対策して、ね、で、引っ越すべきはやっぱり引っ越さなきゃいけないというね、これ現実的な処理の方法っていうのはもちろんありますし、やった方がいいんですが、ただ、何ともしようがないことってありますね。どうしようもないこと。どうしようもないことに対して恐怖心を持ってもしょうがないんですね。で、人間の人生なんていうのは、これ、たまたまバランスとって成り立ってるようなもんですわ。ね。なんて言うんでしょうか。将棋崩しっていうゲームありますよね。将棋崩しって。将棋を山のように積んで、で、それから一つ一つ崩していくっていうか、人生ってのはあれに似てますね。人生ってのはあれに似て、一つ一つね、土台の部分からこの何か失われていって、最後はガシャッと崩れて終わるっていうね。ガシャッと崩れるときが死なんですが、あんなもんなんですよ。人の人生っていうのもね。だから、怖いでしょ。いつかガシャンっていくんです。誰の人生もそうなります。で、ガシャンと壊れてからまだ若ければやり直しが効くこともあるしね。またもう、ガシャンとやった瞬間に命がなくなることもあると。だから、やり直しが効くこともあるし、やり直しが効かないこともあると。で、それに対して対策を練れることもあるし、対策が練れないこともありますね。だから気づいたら、ものすごい末期の癌だったとかね。そういうこともあるでしょう。で、もうこれ、治せませんよって言われちゃうとかね。だから、人間の人生っていうのは、常に最悪を想定していなければなりませんね。最悪を想定するっていうか、もう、終わっちゃうかもしれないと。もうこれでダメかもしれないっていうのは、人間常に心の中で想定していなければ、ダメですね。自分の人生をずっと安定したものにしておきたいというのはね、みんな誰もが思いますね。安定した人生でいたいと。ね、悪いことが起こらないって、無病息災って言いますね。無病息災で悪いことが起こらず、ずーっと安定したものでいてほしいって。これ願うのはこれ当然でありますし、そう願うことは悪いことではありませんが、じゃあ現実としてそうかっていうと、現実としてはそうなりませんね。やっぱり、不安定なものですね、人生っていうのは。で、人間というのは非常に弱いものですから。ね。やっぱカラスにね、頭つつかれたらやっぱり血が出ますよね。本当に。何の話してるんだって話ですが。ですから、人間は非常に弱いし、ね、人生は非常に脆いし、日本社会っていうのは国民に冷たいです。基本的には。特に地位のない人に対して、弱者に対して非常に日本社会は冷たいです。特に自民党政権は冷たいです。で、そういうことを考えますと、自分の人生、いつポシャってもおかしくないなと。特に弱い立場にいる人たちですね。この社会のね、中で、階層として弱いね、ところにね、立たされている方は、いつどうなってもおかしくありませんよ。で、また健康でね、非常にね、勝ち組と言われているね、そういう仕事についている人とかっていう人であっても、危ないですからね。仕事自体がどうなることがないかもしれないけれども、ね、それ以外のね、病気とか災害とか、いろんなことでね、やっぱりね、 世の中バランス取ってきますからね。仕事の点でね、金銭的なことで安定していても、世の中バランス取ってきますから、他の部分でね、やっぱり悪魔はね、寝首を取ろうとしてきますからね。そういうことを考えると、安定しているっていうことは絶対ないんだと。まあ、この辺でですね、安定しないもんなんだよって、安定しないもんなんだよって、いつね、地獄を見てもおかしくないんだ、人間というものは、ということを自分に言い聞かせるということですね、常日頃から。これは、白隠さんっていうのはね、南無地獄大菩薩というふうにね、言ったんですね。江戸時代の白隠禅師っていうね、禅の坊さんですが、この白隠さんは南無地獄大菩薩という言い方をしたんですね。これはなぜかって言ったら、人はいつ地獄に落ちるかわからんと。生きていてですよ。この世の地獄ですよ。いつこの世の地獄を見るかわからんと。で、南無地獄大菩薩っていうのは、いつ地獄を見てもいいぞってことなんですね。そういう覚悟をしとけってことなんですね。これが南無地獄大菩薩ってことなんですよ。いついかなる時でもね、地獄に落ちる覚悟をしておけと、いうことなんですね。だから人間助かりたいですよね、常にね。例えば今自分がね、すごくなんか、金銭的にね、充実しているとするならば、そのお金を失いたくないですね。失いたくない。健康も失いたくないと。ね。失いたくないですね。家族も失いたくない。すべて失いたくない。失いたくないが、失われることもありますよね。そういうことを覚悟するってことが、南無地獄大菩薩ってことですね。で、また自分の、なんていうかね、名誉ってありますね、名誉。で、名誉が傷つけられることってありますね。特に芸能人とかありますわね。まあ、不倫しちゃったとかね。で、不倫しちゃうことによって、もう完全にもう芸能界から干されちゃうみたいなことってありますけれどもね。まあ、ああなったらもうほとんどもう、まあ、世間が絶対許してくれないですよね。ああいう風になっちゃうと、もう世間は絶対に許してくれないと。不倫しちゃいましたとかってね。したらもう許してくれないって。何をやっても許してくれない。涙流して、ね、テレビの画面で涙を流して、頭を下げたところでも絶対に許さないっていうかね。そういうの日本人の中にあるんですね。日本人の、今の日本人の気性、ね、独特の気性つうか、イライラ日本でしょ、今って。イライラ日本。みんなイライラしてるでしょ。で、自分自身が苦しいでしょ。イライラしてて苦しいでしょ。だから芸能人をいじめたいんですね。ですから芸能人でパーッと活躍してる人間がですよ、ああいうふうに道を踏み外すとね、不倫しちゃいましたとか、覚醒剤やりましたとかって言ったら、もう絶対許せない。許してくれない。誰も許してくれない。こういうことってありますよ。芸能界だけじゃない。どこの社会でもそう。どこの社会でも、会社でもそうだと思う。人間社会っていうのは、今の人間社会っていうのは、失敗した人間を許さない。そういう社会になりました。だから、こういう社会にいる以上、もし自分が失敗して、人に責められるようなことがあったらどうするかって言ったら、もう自分で自分を許すしかないです。人はもう許してくれないです、今の時代は。だから自分で自分を許すということを知らなければ、はっきり言って、もう病んで、病んで、とことんまで病んで、再起不能になります。そこまで追い詰められますよ、この社会は。だから自分で自分を許すっていうことをね、一つこれ覚えておいていただきたいな。何かあったら自分で許してください。ね。自分で自分を許してください。仕方なかったじゃないかって。あの場合仕方なかったじゃないかって。そういうふうにね、自分を許してね、やってください。あと、あんまりね、人のことをね、期待したりすると、裏切られますね。今の政府ひどいよとかね、言いましたけども、本当に政府とかに期待すると、政府に裏切られて地獄を見ますね。北朝鮮のね、拉致被害者、 帰ってきませんね。で、今、その、拉致担当大臣みたいな人もいますけども、何やってるかさっぱりわかりませんね。で、実際問題止まっちゃってますよね。うん。で、拉致家族の人は、もう本当にもう、怒り心頭ですよね。うん。動いてないですもんね、何にも。本当にこれ、政府に期待した分だけ、裏切られるというね。安倍さんに相当期待してるはずなんですよ。小泉内閣の時にね、安倍さんがね、その交渉の場でね、まあ、ある程度ね、してくれましたんで、それを知ってますからね、ああいう、人たち、拉致家族、ね、被害家族のね、人たちっていうのは、安倍さんに期待したはずなんですが、期待した分だけ今ね、裏切られたって気持ちでいっぱいなんじゃないかなっていうね。期待しない、信頼しないっていうのが人間関係においてね、まあこういうことを非常に言いたくないですが、期待しない、信頼しないっていうのはね、人間関係を潤滑に営む上で非常に重要なことです。うん。ね。個人的人間関係でもそうですし、また会社なんかもそうですよ。期待しない、信頼しないっていう。今ね、会社辞めようかな、どうかなってね、思っている人、もしいたら、これ、期待しない、信頼しない。まあ、頭に入れておいてください。それで、問題は、会社を利用できるのかどうかっていうね、利用できなくなった会社はいる必要はないですね。ただ問題は、じゃあ、他に自分に行く場所があるのかっていうと、まあ、その辺はありますね。そこら辺のところは、慎重に考えて勢いで動かないってことね。勢いで動いていいことは絶対にないですから。よくよく考えてね。で、じっくりタイミングを待つっていうね。で、タイミングを待ってる間ね、死んだらどうするんだと思うかもしれないけど、タイミングを待ってて死んでもいいっすよ。うん。下手に動いてもね、死ぬんだから、タイミング待ってて死んだ方が、むしろタイミングを待っている時間も、ある程度のね、平安は維持できると思いますね。徳川家康っていうね、私大好きなんですが、あまりチャレンジしない人なんですね、うん。チャレンジしない人なんですよ。チャレンジをするのは、信長とかね、秀吉。これはものすごいチャレンジ。対照的に家康っていうのはチャレンジしないですね。ギリギリまでチャレンジしないんですわ。で、常に待つんですね。じっとタイミングを待つっていうか、絶好のタイミングを待つ、待つ、待つ、待つ、ずっと待つんですね。これで、来た時にスッと動くっていうね。これが家康のやり方でした。まあ、この家康のやり方をね、ぜひ真似ていただきたいなっていうふうにね。であともう苦しいな、苦しいなってね、悩みが大きくなってきますね。で、自分の悩みをずーっと見てると、その悩みがね、増幅してきます、自分の中で。うん。嫌だな、嫌だな。苦しいな、苦しいな。辛いな、辛いな。と思ってると、その辛いな、辛いなが増幅してくるんですね。で、こういうことを考えるといいんですね。だから、自分のね、身の回りに、苦しんでいる人、悩んでいる人、何とかしてあげなければならない人いませんか。そういう人のために動くということですね。で、具体的に動けば、もちろん、可です、うん。具体的に動くことができるならば、変わらないっていうんだったら、祈るだけでもいいんですよ。祈ってみるってことですよ。で、人間、祈ってるときって自分のことを祈るでしょ。大抵ね。で、自分のことを祈ると、苦しくなるんですわ。もちろんいいんですよ。自分のことを祈ってもいいんですが、往々にして苦しくなることがあるんです。自分のことばっかり祈ってると。そうじゃなくて、例えばまあ、30分祈るとしたら、その30分間は人のためだけ祈るっていうね。そういう30分にしてみるっていうか。だから誰も祈る人いないよって言ったらね、それは熊本でね、今被害に遭われている方のことを祈るとか。うん、そういうね、祈るだけでもね、祈るだけでも私意味あると思うんですよ。何らかでも何らかのこの影響ってのはあると思いますね。効果ってのがあると思うんで。うん、で、何もできなかったら祈るしかないんでね。100% その人のために祈ってね。祈っていく。まあ、祈ることでね、なんか波動的にこの、祈られてる人っていうのはね、気持ちが穏やかになった、祈るって。 人のために祈ると、そしたら自分の苦しみがだんだん軽くなっていくんですね。結局自分の問題を解決する上でも自分のことだけ考えて動いても解決しませんね。人のことを思ってると解決するんですね。人の問題も解決されるというようなね、まあ不思議なそういう原理があると思っておいてほしいんですが、自分のことばかりね、なんとかしようと思うとかえって解決しなくなると、うん、困っている人がいたらその人のために動いて、いるうちに自分の問題もなぜか自然に解決すると、まあこういうようなね、ことを頭にね、まあ入れながら動いてみてはどうかなと。まあ私ももちろんね、そうしていかなければならないなというふうにね、思っておりますね。まあ、ね、まあ5月ですね。5月病ということでね。で、まあ、会社の評価とかありまして、今会社でね、力を持っている人間というのはまあ大体、正しい判断力を持ってないですから、今の社会っていうのはなぜかそうなってます。ね、今の社会っていうのはなぜかそうなってんですわ。で、そういうね、正しい判断力とかね、人間を見る目とか、持っていない人間が会社の上にいますから、そういう人間がね、正しい評価を下るって言ってきゃいいわけで、うん、ベースにね、そんなものは、あまり気にしないでね、やっていくのがいいんじゃないかなというふうにね、思いますね。で、それでですね、まあ、これからですね、まあ、収録するんですけども、バンス。で、ファイアストレージっていうね、そういうサービスを使ってですね、ダウンロードをできるようにしようかなというふうに思っております。まあ、もしかしたら YouTube に上げるかもしれないですが、まあ、ちょっと今のところわかんないですね。とりあえずファイヤーだった。私のね、蹴落とし社会を生きるにはの、パート2ですね。こっちの方のね、ブログの方に、ダウンロード用の URL を貼っておきますので、まあ、ぜひそっちの方からですね、ダウンロードをしてみてください。ちょっと宗教じみたね、話をね、していきたいなっていうふうに思いますね。で、結局のところは仏教のね、話を最初にいたしましたが、なかなかね、まあ、お釈迦さんの説法っていうのは、まあ、ある意味合理的、合理的というか、この関心がないというか、抵抗のある人であっても、お釈迦さんの話だったら、ああ、なるほどっていうふうにうなずけるというような代物なんですね。ところが、まあ、実際のところですね、それをね、やってですね、自分の恐怖とか、不安とかっていうものをですね、克服できるかというと、これ、なくしというところでね。で、今ね、いろいろとこうお話ししましたけれども、いろんなことをね、お話しいたしましたけれども、そうやってまあ、人間ね、みんな、別に私がね、改めて言うまでもなく、私が言ったようなですね、やり方でですね、皆さんね、努力していらっしゃる。なかなか、恐怖や不安っていうのがなくならない。なくならないでしょう。こうやって話している私ですらね、なかなかなくなっていってないですからね。ですから、じゃあそこで、じゃあ、どうやってね、この恐怖とかね、不安に向き合うことができるのかというところをですね、まあ宗教というね、そういう打開策があるんじゃないだろうかっていうね、そういうところなんですね。で、私はまあ常にね、そっちの方向に自分の思考がね、常に持ってかれてますね、今の段階は。じゃあどういうようなね、ことを私がまあ考えているのかと、まあこの半年間考えてきたのかということをですね、この番外編でもってね、お話をしていきたいんで、まあぜひね、聞いていただければね、ありがたいなというふうに思います。やたらとね、なんか手を広げるんですね。新入社員なのに、事業みたいなことをね、やってみたいと思ってね、なんか変なね、ことをやっちゃったりするんですよね。 まあ私の場合はね、まあ友達と組んで事業をやろうみたいなことをね、計画しちゃったりしてね、うん、まあ余計なエネルギーを使っちゃう。自分のフィールドをできるだけ狭くして動いた方がいいですよ。こう言うと夢がないと思うかもしれないけども、できるだけね、余裕のない時はね、自分のフィールドっていうのをできるだけ狭くして、その狭いフィールドの中で自分のできることだけをして動いた方がいいと思いますね。で、下手にフィールド広げると、それがね、新たにしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。また次回。